トレジャーボード。
11月28日土曜日の夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする木村美恵のトレジャーゴールド。皆さん、トレジャーパーソナリティのみーたんこと木村美恵です。
福森俊之です。
もうなんか2週にわたって、
はい、
福 T のね話を
先週と先々週、
はい、伺ったので、うん、もうなんか心は北海道北海道行って、
うん、
みたいなみたいな。
馬主シリーズの話はまだまだ、うん、まだまだ全然尽きないので、まだまだちょっとまだ、はい、
ね、うん、続いていくので皆さんもこう未知のゾーンをね、はい、私と一緒に楽しんでいただければなと思いますし、うん、はい、まあ、あの紅葉も美しくなってきてますけど、うん、なんかこう季節によって、うん、春は桜、
うん、
秋は紅葉とかそういうのをゆっくり見に行ったりされるんですか？
う
ん、
はい、今年はね、でも残念ながらちょうど桜の花見の時期っていうのがコロナにガチンとぶつかったので全く見れない、うん、まあ、桜側からしたら見てもらえないという残念なあれでしたけれども、うん、秋の紅葉はねもう普通に自然と目には入ってきますので、
はい、
例年行きますよ、もみじ狩り、
うん、
もみじ狩り
ちょっと刈り切って、うん、その赤い毛線引いてみたいな、うん、
そこまではせん、
そこまではせん下張りそうな感じするんですけど、
いや
そこまではせえへんけど、は
い
はい、お茶もしはりますもんね。
茶道はね、私はもうあの浦仙家の、あの茶名排除して福森宗君という茶人ですので、うん、
はい、
はい、そんなもやってます、
ね、いい季節ですよね。なんかこうインスタグラムとかにお写真あげるにも、
はい、
こう真っ赤に紅葉してるのじゃなくてこうグラデーションのね、
うん、
緑黄色オレンジ赤みたいになっているその絶妙なタイミングで写真撮ってアップしたいなと思うんですよね。
ミータそういうの何でも才能あるから上手に撮れるんじゃないの。
いや
でもそんな絵心ないから、
アプリがね今いいのがあるから、
あるの、
綺麗に撮れるやつがいっぱい。
紅葉でも、
そうです、食べ物でもこう自然でも綺麗に撮れるアプリがいっぱいあるので、ね、そういうのフルに活用しておりますが、
うん、
まあ、今日も私の気になるトレンドのお話をしたいと思います。15分という短い時間ですが最後までお付き合いください。
木村美恵のトレチャゴールド。
個別指導塾って高いんやろ？
低価格高品質
個別指導キャンパス、
通うのしんどいんちゃう？
教室どんどん拡大中、
個別指導キャンパス、
うちの子でも成績上が
る、成績うなぎ登り、個別指導キャンパス。
ええやん、
木村美恵のトレチャゴールド。
いやー、もう11月の28日ですから、
はい、
12月目の前ですよ、
うん、
ね、
うん、
また12月になったら2020年を振り返って的な、
はい、
いろんな出てくるんでしょうね。
そうですね、
ね、
う
ん、でも流行語とか言われても、
うん、
もうね、カタカナでコロナって書かなあかんような。
コロナな、
ね、うん、
まあ、まさに流行やったもんな。
流行ですよね、
うん、
まあ、あの食べ物のトレンドでいくと、うん、昨年はタピオカがめちゃめちゃブーム。
もう昨年か
ね、え、なんかあのいろんなところでタピオカの新店舗ができ て、
うん、
できて行列ができて、
うん、
道歩いてる女の子たちがみんなタピオカ飲んでみたいなね、なってたのが、
うん、
ちょっと行列が減ってきたかなとか。
いや、もうどころか潰れまくってるやん、
ね、え、そんな1年限定でとかっていう店舗も、うん、
ちょっと過剰やったよね、
一気に ね、
あら過剰や
ったよね、うん、あとチーズハットクとか、
あ、チーズハットク流行ってるね、
お店増えましたし、うん、あと食パンも高級食パン、
うん、
そういった店舗も
増えたね、
増えてますよね、
めちゃくちゃ増えた、うん、
まあ、そんな中で私がこの2020年というかここ数ヶ月、
はい、
すごく気に入っている食べ物が、
ほうほう、
台湾カステラ。
台湾カステラ、
はい、なんです。フクティーは食べたことありますか？
いや、ごめんなさい、全くない。
ないですか？
そもそも単語自体も初めて聞いた。
なんか私も本当に何ヶ月か前にたまたまランチをしてたお店で普通にこうね定食を食べてたんですけれど、そこのお店の奥様がサービスでデザートに台湾カステラを出してくださったんですよ。でなんかな、流行ってるらしいって言うたって、でだから乗っかってみようと思うねんって言って、簡単に焼けるねんっておっしゃってて、そこで食べたのが本当に 当にふわふわで、うん、口の中に入れるとシュワッと消えるような、
ほうほう、
だからいわゆるカステラってちょっとあのスポンジの生地が口の中に残るじゃないですか、カステラは、うん、でも台湾カステラはふわっとしているので、うん、あのチーズケーキのスフレに近い感じですかね、
うん、
もう一瞬でシュワッと溶けるような、うん、そんな味わいあったんですね、
うん、
でそのお店の奥さんが流行ってるからっておっしゃってたから、うん、ちょっと気になってリサーチしてみると、うん、やっぱりあの大阪梅田とか心斎橋とか、
うん、
この台湾カステラの店舗がいくつかまだまだ数は少ないですけれども、うん、出てまして、私がねあの月に何回かナンバーにお仕事で行ってまして、うん、ナンバーシティの食のセレクトショップサインオブザフードといういろんなこう流行りのフードが入っているお店があるんですね、
うん、
でそこでいつ見ても並んでる店があったんですよ、
うん、
ま、もしやと思って見ると、うん、台湾カステラ専門店のポンポン、
ポンポン、
膨らむ膨らむと書いてポンポン、
かわいい
というお店、本当にねいつ見ても並んでるんですよ。
あ、そう、
ね、これは一回買って帰らなと思って、うん、夕方6時ぐらいだったんですけれども、うんうん、30分くらい並んで
見たんが、
はい、
そら、
いやそれはもう一回食べてみなと思って、
なるほど、
並んで買ったんですが、うん、そのポンポンさんでは、うん、カステラとカステラの間に生クリームが入っている生クリームというメニュー、うん、だからスポンジケーキの間に生クリームがサンドされてるみたいなイメージですね、
うん、
その生クリームっていうものと、うん、期間限定でチョコレート味っていうものもあるんです、うん、プレーン以外にも、
うん、
この生クリームもチョコレートも、はい、完売、6時の時点で、お店は9時まで開いてるんです。
早っ、
閉まってもう売り切れておりまして、
お、
まあ、プレーンを買って帰って、
うん、
食べたところですね、
うん、
焼きたてを買って帰ってるからって言うても、うん、家帰ったら1時間2時間経ってるわけじゃないですか。
そうやね。
それでもまだなんかふわっと感がしっかり残っていて、
うん、
口どけがねシュワーってなってね、めちゃくちゃ上品な甘さなんですよ。
何見てるの、その食感は、強いて言うならば、
わー、だからスフレですかね、一番近いのは。で甘すぎない感じでね、
うん、
あのヨーヨー、あの店舗さんのサイトとか見てみると、うん、90分かけて焼いてるんです。だからじっくり焼いてるので
低温ってことかな、
そのふわっと感があるんですね。でそれがあまりにも美味しくって、
うん、
他にも美味しい店ないかなっていろいろ検索してみますと、
うん、
簡単に作れる台湾カステラというレシピがねたくさん出てきたんですよ、
うん、
本当にあんなふわふわシュワシュワ感家でできるのって思いながらも、
そら思うわな、
簡単にって書いてあるのでこれはやらねばと思いまして、
ほうほう、
私、うん、焼いてみました、台湾カステラ。これが、うん、あのいわゆるスポンジケーキを作るよりもめちゃくちゃ簡単で、
ほんまに簡単やて、
材料も薄力粉とサラダ油、牛乳、卵、グラニュー糖、これだけ、
普通やん
なんですよ、
うん、
で生クリームをしっかり泡立ててとかもしなくてよくて、うん、まあ、ただ卵はとにかくメレンゲ、卵白、メレンゲはしっかり泡立ててっていうのがポイントなのと、
うんうんうん、
そのポンポンさんも90分じっくりかけて焼いてるっていう風にね、
うん、
サイトに書いてあったように、
はい、
私が調べたそのレシピでも60分かけて焼いてくださいって。
ああ、そこは手間かかるんだ。
そう、なんかスポンジケーキとかやったら言っても私20分もかからないと思うんですよね、
うん、
が60分かけて、うん、しかも、湯煎、
うん、
オーブンのその敷いているところに水を入れて蒸し焼きにするんですよ、うん、だからこう水分を含んでふわーっとした感じで焼き上がる、
うん、
でもう本当に60分粘って粘って焼いたらふわーっとね、そのポンポンさんで買ったぐらい、買った時ぐらいのふわっと感のが出来上がったんです、
うんうんうん、
ところがやっぱり素人ですね、
うん、
5分も経たない間にシュワシュワシュワシュワシュワって
素人の問題か調理法の違いなんじゃないの。だって片方店は90分って言ってたよ、
はい、
こっち家60分やろ。
そう、でもそれはレシピのサイトは60分って書いてあったんですよ、
うん、
しぼんでしまって、まあ味は材料書いてある通りに焼いてるので美味しかったんですけど、
うんうん、
やっぱこうしぼむとふわふわシュワシュワ感っていうのが薄れてしまって、どっちかというと通常のカステラに近い。
焼きたての時は大丈夫なの？
一瞬ね。
だから一瞬で食べなかな。
そう、出来上がってすぐにね、
うん、
やらなきませんね、
うん、
なんかいろいろとそのレシピに書いてあるのを読んでみますとね、うん、そのメレンゲ卵白をしっかり泡立てるっていうのを私意識しすぎたんですが、うん、緩めでいいっていう、そんなにしっかりやってしまうと焼いた後にしぼむ原因になると、うん、あとこれ私やってしまったんですけれども、うん、ゴムベラでボウルの中のをこう、うん、ケーキ型に入れるときにしっかり入れようとするじゃないですか、うん、だからせこいから全部残らんように
やるじゃないですか。いやいや、それは普通よ、うん、
そのヘラについてるやつっていうのは、うん、やっぱりこうふわっとしてないから、うん、それを入れてしまう、ボールの底についてるのを入れてしまうことによって硬くなるんですって。
あ、そうなんや。そこは思い切って諦めた方がいい。
諦めた方がいい。無理やな、本当にその卵白のふわふわだけで。
いや、僕ら世代には無理やな。
どうしても ねなっちゃいますよね。でもあの、まあ、お店の味は最高に美味しいので、台湾カステラ、はい、食べてみてください。
木村美恵のトレチャゴールド。
最近個別指導塾多すぎへん？個別指導とか個別指導のとか、なんやもうわからんわ。あと個別指導なんちゃら、あれなんやっけ。
成績うなぎ登り、個別指導キャンパス。
あ、それそれ、
木村美恵のトレチャゴールド。やっぱりこだわって作ったはるお店のようにはうまいこといきませんけど、
うん、
お家であの作ってる時間もでも楽しいですね。
好きな人はそれで幸せやんね。
ね、
うん、僕の、うん、ごめんなさい、あのファミリーレストランの原田くんっていう、はい、吉本の芸人の、
はい、
原田くんってもう女子力高くって、うん、40過ぎのおじさんにもかかわらずずっと料理とかドルチェ作ったりとかばっかしてるもんな。
作ってらっしゃいますよね、
YouTube に上げて。
でも奥様は嬉しいんじゃないですか、そういうの
でしょうね。
どうなんだろう、あまりなんかあのね、
うん、
反応聞いてみたい感じもしますけれども、うん、でもその一生懸命作って、
うん、
一回膨らんでしぼんじゃったけど、うん、家族が食べてくれた時に、うん、いや美味しくできてるよって言ってくれるとまたテンション上がりますし、
うん、
でもね増えますよ、台湾カステラのお店。
あ、そう、
うん、京都にもあの台湾カステラの専門店っていうのはないんですけれども、
うん、
あの JR 京都伊勢丹に、
うん、
京仕立ての台湾風カステラケーキというのが売られていて、
ほうほう、
これあのカステラ専門店の三元庵さんというところが、
うん、
あえてこの台湾カステラケーキっていうのにチャレンジをされて、
うん、
あの JR 京都伊勢丹限定で売られているようなので、
うん、
こっからまたそのね、
うん、
あの大阪とか難波で火がついてますので、
うん、
京都でも観光客の方もたくさんいらっしゃいますし、
うん、
この台湾風カステラっていうのがどんどんと増えていくんじゃないでしょうか、
うん、
なんかね買って帰ってそのまま食べるもよし、レンジで10秒ぐらい温めてふわっとした状態で食べるもよし。
また温めてふわっとなるんやったらそれはその方がいいね。
そうなんです、
うん、
でレンジじゃなくてトースターで表面をこうサクッという状態まで焼き上げて食べるもよし、
うん、
そして冷蔵庫で冷やしてちょっと時間を置くとしっとりした感じにまた食感が変わるので、
あ、
いろんな食感を楽しめる台湾風カステラ、
4分の1に切っていろんな楽しみ方してもいいかもしれない
わ、うん、そうですね、はい、うん、ぜひ食べてみてください、うん、ということで、木村美恵のトレチャーゴールド、お相手はみーたんこと木村美恵と
福森俊之でした。
それではまた来週、
バイバイ。